質問は、
人生でやり残したことがあるんじゃないか。
ね、こういう質問です。でそこでポイントなのは、私たちの人生って何だと思います？私たちの人生っていうのは、でそこから人生でやり残したことは何かっていうことがね、分かると思うんですね。人生っていうのは何？人生っていうのは、
うん、いろいろと言えると思いますけど、
うん、人生っていうのは、
イコール自分が使うことができる時間、
うん、
時間ですよね。自分が
使うこと、人生って何？人生っていうのは、人生っていうのは、じゃあ清盛さん聞いてみましょうか。人生っていうのは何ですか？
まあ、仏教的にですか？
仏教的に人生っていう
のは、まあ、虚しいものであると。人生は苦なりと言われまして、
ん、
存在するものが実は苦しいものであると。
ん、
だから下脱を求めなければならない。
ん、人生、じゃあ清盛さんのその言葉から話を進めてみたいと思いますよ。人生というのは苦なり、ね、なんで苦なりなんですか？
まあ師匠代で言いますと、私たちは、まあ、自分がわからないために、まあ、渋滞と言いまして、割愛、執着を作って苦しみます。
うん、うん、ね、人生は苦なりなのはなぜ？人生は苦なりになるのはなぜ？
原因ですね。
そうそうそう、人生は苦なりになるのはなぜ？
割愛と書かれています。
ん、いや、人生は苦なりになるのはなぜ？苦なりになるのはなぜですか？今質問はね、人生でやり残したことがあるのではないかっていうことから始まってるわけですね。
それに対して答え、
やり残したことがあるんじゃないか、ね、それに対して人生は苦なりだ。この苦っていうのは、ね、どういう苦なんですか？人生は苦なりって言われた苦っていうのは、どういう意味で苦なりなんですか？
お釈迦様の、まあ、お言葉は、ドゥッカという言葉があるんですけども、その本当の意味が言いますと、もっと意味が広くなってまして。
ええ、だからそうじゃなくて、人生は苦なり、ね、この質問者の人が、ね、これから生きていく上で人生にやり残したことがあるんじゃないかと、こういうふうに思ってるわけですね。ね、で、そしたらそれに対して清盛さんは、人生は苦なりだと。苦なりっていうことは何？苦なり、苦なりというこの苦は、ね、
やり残したことがあるという
。苦なりの苦っていうのはどういうことなんですか？苦なりの苦っていうのは何が苦なんですか？
まだやり残したことがあるということで、
だから
本社は、
ね、苦なりっていうことは、私が今やっていることが苦しみに結びつくっていうことなんですよ。
やっていることが
ね、私が日々当たり前のようにやっていることが苦しみに結びつくっていうことなんです。だから私がどういうことをやっているのかっ ていうことを、ね、知らなければそれがなぜ苦になるのかということがわからないじゃないですか、ね、何が苦なんですか、何が苦なんですか、何が私の、ね、どういう生き方が、ね、苦しみへと結びついてるのかっていうことなんです。そこを今聞いてるわけです、ね、どういう生き方が苦しみへと結びついてるのかっていうことなんです。人生は苦なり、ね、この苦っていうのはどういうことが苦なんですか、ね、この言葉を清盛さんは言ったわけじゃないですか。人生は虚しい、人生は苦なりだと、ね、じゃあ何が苦なの、何が虚しいの、何が虚しいの、何が虚しいんですか、ね、人生は苦なりって言って ね、 この苦なりっていうのは、ね、人生は虚しいとも言ったじゃないですか。何が虚しいんですか、何が虚しいんですか、そこを聞いてるんです。何が虚しいの、虚しいっていうことはどういう言葉、どういう意味なの、虚しい、虚しいっていうのは、
まあ、自分のやっていることに意味があるんだろうかと、
自分のやっていることにね、意味がないと、自分のやってることって何？
まあ、勉強とか仕事でしょうかね。今ならば勉強だと思います。
ね、自分のやっていることに意味がない、ね、やってることって何ですか、やってること、自分のやっていることって何、それがなんで意味がないんですか、自分のやっていることに、やっていることっていうのはこの人で言ったら何、それに意味がない、ね、意味がない意味がないっていうことは、ね、何が意味がないんですか、
報われないということでしょうかね、
うん、いや自分のやっていることに、ね、やっていることに意味がない、虚しいっていうのは、虚しいっていうのは何が虚しいんですか、何が虚しいんです
か、質問した気持ちですか、
ええ、虚しい、虚しいっていうこの言葉の意味です、
意味は
虚しい、虚しいっていうのは何、虚しい、虚しい、ね、虚しい、虚しいっていうのはどういうことなのか分からなければ周りの人をいっぱい巻き込んで、虚しい、虚しいっていうのはどういうことなのか、ああ虚しいって、あこういうことなんだ、ね、虚しい、虚しいな、虚しいなっていうのはどういうことなのか、
例えば楽しくでもすぐ喜びが消えてしまうとか、
違う、うん、そういうの虚しいって言わないです、虚しいっていうのは何かってことです、 虚しい、虚しい、虚しいっていうのはどういうことか。
まあ、空虚、心が空虚。
ええ、虚しいっていうのは虚しい、虚しい、虚しい。
ここも自転的な意味ってことですか。
そうそうそうそう、この虚しいっていうのはね、だから教師さんにもっと言葉に丁寧にね、この虚しいっていうのはどういう意味なのかっていうことを正しく理解した上で、それを元にして話を進めていかないとね、ブロックでこうくっつかないものをくっつけてしまうね。だからここで言う人生は苦なり、人生は苦なりっていうこの苦は、ね、清盛さんの話では、清盛さんの言葉ですよね。
まあ、
人生という、いえ、清盛さんの話では、人生は虚しいと。虚しいという意味で苦しいんだ。こういうふうに言ったわけじゃないですか。ね、だからこの苦っていうのは虚しいという苦しみなんだ。じゃあ、虚しいっていうのはどういう意味なのか。
まあ、お釈迦様がおっしゃった御心、本当の御心は、
ええ、虚しいですよ。虚しい。
虚しいの意味。
虚しいの意味です。虚しいっていうのはどういうことを指して言ってるのかってことなんです。虚しいっていうのは。ね。そこを正しく理解して、話を進めていかないといけないわけです。虚しい、ここで言う虚しい、虚しいっていうのは何かってことです。ね。だからこそね、この質問者は、やり残したことがあるんじゃないかっていうふうに思うようになったわけです。ね。実際やり残したことがあるわけです。でもそのためには、言葉というものをもっとね、丁寧に使っていくことが大事なんです、ね、丁寧に。虚しい、ね、虚しいっていうのは何？虚しいっていうの
言葉の意味じゃなくてどういうふうに答えたらいいんですかね、うん、
言葉の意味です。虚しいっていうのはどういう意味なの。虚しい、虚しいって私たちはどういう時に感じるのか。
まあ、心が空っぽのような感じじゃないですか。
違う違う違う。それは虚しいじゃなくて空虚。
空虚と虚しいは違う。
違う違う違う。虚しいって何？虚しい。例えばね、ね。小さい時にね、カードゲームにハマっていた人が大人になるとカードゲームをやることが虚しくなってきた。ね、こういう時に虚しいって言葉を使うわけ。ね、小さい時にテレビゲームをやっていた。楽しかった。だけどテレビゲームをやることが虚しくなった。こういう時に虚しいっていう言葉を使うわけ。ね、虚しい、虚しいっていうのは何？
まあ、今の意味で言えば、あのもう本質が上がってしまったんで、今まで楽しかったものが楽しめなくなる。生下ということですかね。
ええ、虚しいっていうのは何？虚しいっていうのは。
まあ自分の時間から言った
ら。例えば、ロールプレインゲームをするね、やってた。ロールプレインゲームを小さい時にやってた。そのロールプレインゲームを大人になってやることが虚しくなった。ね、虚しくなった。なんで虚しくなったんですか？
私はではないですけど、多分もう意味がないような、こういう没頭する時間がもったいないに私はなるんじゃないかな
と。ええ、虚しいってことはどういうこと？虚しいって。
楽しめない。
違う違う違う。虚しい。
過去 に打ち込んでた時間が否定されるのは辛いってこと
ですか？違う虚しい、虚しい。ロールプレインゲームをやることが虚しい。
楽しいと興味がなくなったとか価値がなくなったとかぐらいしか分かりませんけど、
虚しい、虚しいって何？虚しいっていうのは何？虚しいっていうのはどういう語源があるかってことです。言葉の語源があるか。で、言葉っていうのはね、丁寧に丁寧に使っていかないといけない。虚しい、虚しいっていうのは何かってことです。虚しい、虚しいっていうのはどういう時に感じるか。うん、虚しい、虚しいっていうのは、虚しい。
まあ、何もないとか、寂しいとか。
違う。虚しい。虚しいっていうのは、どういうものか。虚しい。
まあ、さっきから言っていることがかすりもしてないですか？
うん、そう、かすりもしてない。
かすりもしてない。
虚しい、ね。例えば、ロールプレインゲームをね、ちょっともうヒント言いますよ。ロールプレインゲームをね、やって楽しいと思ったのは、ロールプレインゲームでレベルが上がると強くなっていくからなんです。
成長が感じられるから。
強くなっていく。強くなっていく。でも虚しいのは、
人生に役立たない。
虚しいのは、虚しいのは、虚しいのは、ね、例えばね、ゲームの中では勇者になるわけ、ね、レベル上がると強くなるんです。強い魔法も使えるようになるんです。でもだんだん虚しくなるのはどうして？
まあ、現実世界においては全然役に立たない。
だから虚しくなるの？虚しくなるの？
やったことが全然活かされないから。
虚しくなるの？虚しくなるの？なんで、ね、なんでロールプレインゲームでね、レベルが上がって楽しかったことが楽しくなくなるんですか？なんで？
私の答えは
外れてるんですか。うん、もっとこう、なんでね、ロールプレインゲームで自分のキャラクターがね、レベルアップしていくわけですよ。強くなっていくんですね、強くなっていくね、使えなかった魔法も使えるようになるね、弱かった強かった敵も簡単に倒せるようになる。それがなんで虚しくなるんですか？なんで虚しいんですか？なんで？
意味がないからと思うんですけどね。意味がないと。
意味がないんじゃなくて何？意味がないんじゃ。何が楽しい？
価値がない。
うん、何が楽しかったの？
現実をごまかすことができ
る。違う。何が楽しかったの？何が楽しかったの？何が楽しかった？レベルアップしていくことがなんで楽しかったの？なんで？
レベルアップすると、いろんな敵を倒せるようになって次の世界に進めるから。
うん。
じゃない
です。違う。レベルアップすると、
的倒せるとかじゃなくて、
ここはねすごい大事な部分なんです。すごい、あ、そうか、人間っていうのはこういうものなんだっていうのが端的に出てるんです、ね、あ、こういうものなんだ、こういうものなんだ、だから人生っていうのは苦なりになるんだ、あ、そうなんだっていう、ね、何が虚しい、
無駄だったと分かる、
無駄じゃなくて虚しいって言うんですよ今。無駄じゃなくて虚しい、虚しい、虚しいって何ってことですか、
まあ、自分見たら無駄とか虚しいとか寂しいとかあるんですけど、
うん、だから虚しいっていう言葉を丁寧に、虚しいって何かってことです。虚しい、ね、今例を出したじゃないですか、ロールプレインゲームで、ね、レベルが上がると強くなっていく、ね、だけどなんで虚しいんですか、なんで虚しい、
西村さん、あのレベルアップしてる時が虚しいですか、それともあのゲーム終わった後振り返っても虚しいんですか、
そのゲームをね、ロールプレイングゲームやるじゃないですか、
はい、
終わるでしょ、また別のロールプレイングゲームやる、また終わる、また別のロールプレイングゲームやる、それを繰り返していくと分かっていくんです、あることが。
何も手に入ってない、
うん、うん、何も手に入ってないってことは何も
変わってない、
うん、何も変わらない、ね、何も変わらない、何も自分でね、そのポイントはね、いいですかね、虚しいっていうのはね、
無点でいいんですか、
いやいや、そうじゃない、ね、時間とお金と体力をかけた分だけ私たちは、ね、価値が生み出されていると思いたいわけ。ね、時間とお金と体力をかけた分だけ、例えば清盛さんだったら驚愕に、驚愕に時間をかけました、体力をかけました、そうするとその分だけ
やっぱり知らされること
がない、ええ、その分だけ自分にはね、教学を勉強する前と比べて価値が上がったように思いたい、医者になるために一生懸命時間とお金と体力をかけた、ね、医者になる、そうすることによって医者になる前と比べて価値がある、ね、価値があると、つまり価値のある人間になれたんだっていうふうに思いたい。ロールプレインゲームをやる、そうすると中ではね、あなたは勇者ですっていう話になるわけ、みんなからね尊敬されるわけですよ、ロールプレインゲームの中ではね、だから私はね、こんなにメタルスライムを倒し、ハグレースメタルを倒し、レベルを上げた自分は価値のある存在になれたんだっていうふうに思いたいんです。ところがそのロールプレインゲームをやめて次のロールプレインゲームを始めた瞬間にレベルは
元に戻る、
そう、1に戻る、そしたら あの時ね、ドラゴンクエスト1であんなに強くなったことは何だったのかってなりません？
うん、はい。
ね？ドラゴンクエスト2でやってね、あんなに頑張っていたことは何だったんだっていう風になりません？ドラゴンクエスト3で頑張ってきたことは何だったのか。ね？その時間楽しめただけじゃダメなんです。私たちはその時間を使って私に少しでも価値が身についたっていうふうに思いたいわけです。ね？それがもし何にも変わらなかったとしたら、かけた時間とかお金とか体力は、キョムさん何だったってなりません？これを虚しいっていうふうに言うんです。
先ほどの無意味との違いを言うと、価値の話がなかった。
そうそう、価値の話。価値が欲しいわけ、私たちは。価値が。ね、価値が欲しい。これが私たちは長く生きれば生きるほどどうなります？長く生きれば生きるほど
心が成長したと思
い
た
い。心が成長した。違いますよ。長く生きれば生きるほど
違うと言いますのは、
いいですか。価値って何か分かります？価値って何？
ですか。
価値っていうのは価値。
価値の評価ですか。
価値っていうのはね、人が自分のことをどう扱ってくれるかってことなんです。私が価値のある存在になれたならば、清盛さんは私のことを価値のある人間として見てくれるようになる、ね、だから長く生きれば生きるほどどうなる？お父さんどうなる？長く生きれば生きるほど
価値が上がると思って。
うん、価値が上がる。そうな、どうして？
時間とお金と体力をかけたから。
そう、時間とお金と体力をかけたから、うん、その分だけ私は価値のある人間として見てもらいたいっていうふうになるわけ、うん、ね。だから人の不遜な態度が許せなくなるわけ、ね、私は価値のある人間なのに、ね、相手は私のことをバカにしてきた。なんでバカにするんだ、ね、バカにするっていうことは私の今までかけた時間とお金と体力を否定しているようなもんなんです、相手が。だから許せないわけ。じゃあ私のかけた時間とお金と体力は意味がなかったんだのね、意味がなかったと言うのかと。ね。そうでしょ？今、医者になることは時間とお金と体力をかけて価値を手に入れてると。それで価値を手に入れたらね、相手はお医者さんとして見てくれる。ね、すごい価値を手に入れるわけじゃないですか。そのために、そのために頑張ってる。 ね、だから長く生きれば生きるほど私は自分の人生を否定したくないから、ね、長く生きれば生きるほど価値のある人間になったとこう思いたいわけ。ね、こういうふうになるわけです。だから年を取ると、ね、年を取ると、ね、私は生きていくと上でね、こんなに頑張ってきたんだから、それなりに扱ってほしい、それなりに価値のある人間として見てもらいたい、こういう気持ちが起きてくるわけ。それは自分の人生を否定したくないからです。ね。ところがお釈迦様は人生は苦なりって言われた。これはどういうことですか、清水さん。
まあ周りからの価値、いくら周りからいくら価値を認められても、まあ心が成長しなければ意味がないと。
うん、だから苦なりってことはどういうこと？苦なり。人生は苦なりっていうの？苦なりっていうの？
まあ、結局お金や時間や体力を使って周りからいくら認められるような価値を得たとしても、
うん、
まあ、仏教からすればそれが、まあ、下脱につながって
ない。じゃなくて、そう、そういうことで、下脱とかいきなり言葉を使っちゃダメなんですよ、うん、今この部分だけの話をしてるんです、うん、いきなり別の言葉を出すと分かんなくなるんです。
ね、その手前の話をする。
そうそうそう、だから人生は苦なりになるのはどうしてかっていうことなんです。
結局はあの価値が、実は私たちは価値があると思ってますけども、真実の目から見たら価値はないと。今日私を本当の幸せにはしませんので、いくら周りから評価されたとしても、
ええ、だから人生は苦なりっていうのは、苦なりっていうの、苦なりっていうの、そうやって時間とかお金とか体力を手にね、使って価値を手に入れたとしても
幸せにはな
る。違う違う違う、手に入れたとしても
最後死ぬ時に失
う。じゃあ手に入れたとしても私ね、自身は何も変わってないからなんです。うん、
価値がある前もない前も変わってない。
そう、価値がある前もないね、価値を手に入れた後も、価値を手に入れる前も、私というものは何も変わってないんです。ね。だから、この価値を手に入れたっていうことはね、それを、なんていうんですかね、例えば医者になりましたってなったらね、その医者の世界の中だけは価値のある人間として見てもらえるんです。だけど、医者を辞めた瞬間にその価値は
なくなる。
うん、なくなってしまうんです。そうすると、相手の見方が変わってしまうんです。ところが私たちはね、時間とお金と体力をかけて価値を手に入れたならば、ずーっとそう見てほしいんです。ね。だからまあ分かりやすく言えば、ドラゴンクエスト1で勇者になった。ね。現実のこうね、学校に行っても、あ！上田勇者だとかっていう風にね、勇者上田だっていう風に見てもらいたいってことです。結婚しても、あ、勇者上田様っていう風に見てもらいたいってことです。その世界の中だけは価値がある人間として見てもらえるんです。だけど、 その世界から離れた瞬間に価値はゼロになってしまうんです。そういうものを追い求めて生きていく人生っていうのは虚しくないですかっていうことなんです。ね、総理大臣になった。総理大臣になったら肩書きを手に入れた。その瞬間はみんなからチヤホヤされる。でも総理大臣を辞めた瞬間に人はもうね、離れていく。そういう自分というものはね、何にも変わってないんだなっていうことなんです。何にも変わってない、何にも変わってない、ね、変わってないから元に戻ると何にも手に入ってないことになるんです。でもね、そこに時間とお金と体力をかけてるんです。これが私たちの人生なんですよ。私たちの人生っていうのはね、ロールプレイングゲームをやってるのと変わんないんだよ。ね、あなたが医者を目指していることもね、ロールプレイングゲームをやってるのと変わんないんです。
それを薄々分かってるから難しいんですかね。
それを、そう、分かってる、分かってるっていうのは、ね、肩書きを手に入れたとしても、自分が何か変わってるわけじゃないっていうことが、わかってるから、やり残したことがあるような気がするんです。つまり、自分は何も変わってないのに、人の見方だけが変わって、先生先生って呼ばれるようになるんだなっていうことに、違和感を感じてるんです。自分はそれに見合うような存在になってないの。人からお医者さんっていう風に見てもらえることに違和感を感じてるわけ。これは心がまともなんです。違和感さえも感じなくなったらやり残したことはない。もうそうやって手に入れた価値そのものが自分だと思ってしまうわけ。
世界を現実だと勘違いして
る。そう。ね。だから価値を手に入れていく人生っていうのは、その世界を失った瞬間から、ね、失った瞬間からなくなってしまう。ところが私たちは亡くなってしまったっていうことを認められないんです。ね、亡くなってしまったっていうことは私の人生そのものを否定されているように感じちゃうからです。だからね、年を取るとね、自然と私のことをちゃんと扱ってほしいっていう心が起きるんです、ね、ちゃんと扱ってほしいっていうのは私の価値をちゃんと認めてそのように扱ってほしいっていう心が起きるんです、ね、私はそんな相手から不遜に扱われるような価値のない人間ではない。だから価値のある人間として扱ってほしい。だけど、そういうのはもうなくなったんです。そう。だからその立場から一歩、ね、退いた時点で、
はい、
ね、例えば 現役でバリバリで頑張っている時は、ね、人は私を尊敬して、例えば先生、先生って言ってくれたと。そこから、現役を引退して、ね、老後の人生を送ったとしたら、もうその先生と呼ばれていた世界がなくなってしまうんです。だけど私たちはなくなったっていうことを認めたくないんです。どうしてお父さん？
どうしても俺に我がある人のが執着する。
そうそうそうそうそう、執着、執着ね、執着する、これを執着っていうんです。執着っていうのはね、一番はこの自分の今までかけてきた時間とお金と体力に執着するんです。そうやって手に入れてきたものは失われないんだと。でも実際はそれはその世界の中だけしか認められないものなんです。ね。ゲームの中だけで勇者だと言われているようなものなんです。いくら頑張ってみんなから尊敬されるような立場になったとしても、それはその世界の中だけで尊敬されているものなんです。だから、それを、その世界から離れた瞬間に、私の価値はゼロになってしまう。ね。だから、私は、ね、私の人生は、虚しいんです。ね、虚しい、虚しい。ね、そのことになんとなく気づいてるわけ。今。だからやり残したことがあるんじゃないかっていうふうに思ってる。そうなんです。この人生そのものが虚しいんです。なんでかって言ったらね。時間とお金と体力をね、かけて価値のあるものを手に入れよう。価値のあるものを手に入れよう。ね。もう価値のあるものを手に入れるってことはね、価値のある人間として見てもらいたいっていう、この気持ちそのものが、人生を虚しくしてるんです。ね、価値のある人間として見てもらいたいっていう、これが、ね、外に健全精進の層を現ずるっていうことになるわけ。だから価値のある、何のために外に、外にっていうのは外から見える姿を賢く見せるのか、善人として見せるのか、ね、努力してる人として見てもらいたいと思うのか、それはそういう人間になれば、価値のある人間と人は見てくれる。ね、人から価値のある人間として見てもらいたいがために、そういうものを手に入れようとしてる。 でもそれはね、どんなに手に入れたとしても中身が変わるわけじゃないか。私がどんなに頑張って手に入れたとしてもね、頑張ったとしてもそれは人から見てもらうために頑張ってるだけなんです。人から認めてもらうために頑張ってるだけなんです、ね、この頑張りは私を変えようとする頑張りじゃないんです。だからどれだけ頑張っても意味がないんです、この頑張りには。
東京頑張りって2つあるってことですかね。
2つかどうか分かんないですよ。この頑張りでは意味がないってことです。この頑張りではね。だから親鸞聖人は外に健全精進の層を現ずることを得ざれって言われた、ね、得ざれ。なぜかって言ったら外から見える姿にとらわれて生きたとしても本質は何にも変わらないからなんです。そうやってね、一生懸命人から見える姿だけ価値が上がっていくとね、現実とのギャップができるから、だから人が私のことをね、私に対して不遜な態度をしてるだけでカチンとくるんです。なんで私はこんなに価値の高い人間なのに不遜な態度をするんだ。それはね、どっかでね、どっかで私はそういう風に価値のある人間として扱ってもらえる人間じゃないっていうことを知ってるからなんです。本当にね、私は価値のある人間だっていう風に思ってたら、相手が不遜な態度をしてもね、なんとも思いませんから。なんとも思わない。あ、この人はこういう人なんだなで終わりなんです。こういう性格の人なんだなで終わりなんです。ところがね、価値のある人間として見てもらえるように頑張ってる場合ね、中身が変わってるわけじゃないから、だから自分は価値のない人間だっていうのをどっかでね、認めちゃってるんです。どっかでこう感じてるんです。だけど自分の我だけね、我だけ、価値のある人間っていうところに立つんです。で、価値のある人間っていうところに立つから、だから人が私のことを自分が価値のある人間と思ってね、我で思ってるように扱ってくれないと腹が立ってくるんです。だって、あなたは私をこんな風に扱うっていうことはね、私はこんなに頑張って、時間とお金と体力をかけてこんなに頑張って価値のある人間として見てもらうために頑張ってきたのに、ね、私のことをそういう人間じゃないっていうふうに見るの？見るっていうことはね、どっかで自分のことをそういうふうな人間とね、価値のない人間として感じてるんです。ああ、そうだな。私は価値のない人間ね。だからね、この質問者の場合はね、やり残したことがあるってことはね、どんなに医者になったとしてもね、医者としてふさわしい人間じゃないっていうことをどっかで感じてる、ね、もろに感じてるから、医者として扱われなかった時にね、なんで俺を医者として扱わないんだっていうふうにはならないと思いますけど。
ならないんですか
ね。なりますかね。俺は医者なんだっていうふうになったらね、
そういうタイプじゃないでしょうか、
ね、なったらその相手が不遜な態度をしただけでね、許せなくなるっていうのは自分の人生を否定されたように感じるんです。 相手がね、不尊な態度を取るだけでね、私の人生を否定されたように感じてしまうんです。ね、否定されたように感じてしまうんです。だから許せないんです。人の態度は。だから年を取ってね、年を取って相手がね、私のことをね、やっぱりある程度立ててくれないと、もう許せなくなっちゃうんです。私はもう、なんでこの人たちは私のことを立てないんだ。ね、それはね、私がね、価値のないというふうに言ってるようなもんだと。私は価値がないと言ったら、私の人生は何だったのかって、こんなの。でも、ね、仏教の教えから言うと、人生、ね、清盛さんも言いました、人生は苦なりだと。苦なりっていうことは、私の人生はもともと意味がなかったんだってことなんです。私の生き方そのものが、意味がなかったんだって言ってるわけ。だから年を取ってね、相手がそんな態度を取ってね、ねえ、キョムさん、相手がね、ちょっとバカにしてきただけで、うーんってなるのは、生き方そのものが、ね、あなたの生き方そのものが、もう、人から価値のある人間として見てもらうために生きてきたっていうことになるし、それは、人生は苦なりって言われてるんです。それを失う時が来る。必ず失うから、苦なりだってことなんです。必ず失うから。だから、不尊な態度をされたぐらいで腹が立つっていうこと自体がもうね、人生は苦なりを否定してるんです。そうじゃないよ、人生は苦なりだよと。苦なりっていうことは、あなたの人生そのものの生き方が、あなたの生き方そのものが人からどう見られるかで生きてきた人生である。人からどう見られるかで生きてきた人生は最後無常によって崩されて終わりなんです。
どうしたらいいんですかっていう話。
ね、どうしたらいいのか。どうしたらいいのかと。ね、どうしたらいいのかというと、ね、私たちはなんで価値のある人間として見てもらいたいかっていうと、ね、私のことを認めてもらいたいっていう愛欲があるんです。愛欲がある。ね、私たちは価値のある人間になれば、オートマティカリーに愛欲が満たされるっていう。いわゆる価値のある人間っていうのがね、花みたいなもの。花になれば、蝶がこうやって集まってくる。こういうのを期待してるんです。花になれば蝶が集まってくるように、人が私のことを認めてくれるように思うわけだから、価値のある人間にさえなれば愛欲は自動的に手に入ると思ってる。欲しいのはね、価値のある人間になることじゃないんです。愛欲を満たすことなんです。
ここみたいな間違えてしまうんですね。
そうそうそう。はい。ね。だから、 愛欲を満たしたいと思ったら自分から近づいていくしかない。自分から声をかけていくしかない。
なんか受け身じゃなくて。
そう、価値のある人間というのは思いっきり受け身で、自分は何もしないでも来てくれほしいと、こういうのを期待してる。ね。だけど、あ、そうそうじゃないんだな、そうじゃないんだな。私たちの人生でやり残したことは何かと、ね、やり残したことは何かと言ったらね、私の心の中にある子供のような心、このインナーチャイルドって言うんですね、心のような心を、子供のような心を、愛欲を与えて育てていくことなんです。心を成長させることが、これが人生の目的なんです。
今までアクティブに周りに働きかけることが少なかったからこうなっているとも言えるんですか。
はい。分かっていただけたでしょうか。
はい。
じゃあちょっと休憩をします。